お間違いのないようによく確かめておかけください。 0120-966-919 朝9時から夜9時まで毎日受け付けています。防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、12月の24日から25日にかけましてミュージックソン、本当にご協力いただきましてありがとうございました。たくさんの募金が集まりました。これをもとに音の出る信号機、またたくさん作っていきたいと思ってますんで、よろしくお願いいたします。そしてご協力本当にありがとうございました。さあ、今年もですね、今日を入れました、あと5日ということになりました。西村さん自身はどうですか？もうあの正月準備は整ってますか？
いや、もう今年はほぼほぼしない、
しない、はい、最近本当そういう方増えてきました。もう正月準備もせえへんねやっていう、もうめんどくさいし、なんか追われるしっていう方多いですよね。
買い物から行かなあかんでしょ。
そこですよね。
大量仕入れ、
まあ、そうですね。まあ西村さんね、あの目がちょっとご不自由でいらっしゃるんで、外行くのもなかなか大変ですから、買い物行くのも大変ですもんね。
そうなんです、でちょっと手抜き、手抜き手抜きがだんだん増えてくるんですけど、
それで、さあ、今日はこの放送今年最後になったんですが、一番最後にあの神戸ネクストビジョンの神戸アイセンターというところができて5年になるんですね、で実はこの神戸アイセンターというのが、世界で初めての機関というか施設であるという話を聞いて、この番組では建設前から取材を重ねてきた場所でもあるんですよね、できてもう5年、この5年どういう5年だったのかというのを振り返りながら、5年経ってその先未来に向けてアップデートしていく、これからもさらに先に進んで新しいことを始めていくらしいんです、そのあたりをですね、なんと三宅拓先生にこれからお伺いしようということで、お医者さんです。世界初の iPS 細胞の網膜移植手術に成功したのがここですから、そういうことに大きく関わっていらっしゃいます、三宅先生にも、これからお話をお伺いしようということでございますので、ぜひ耳傾けていただけたらありがたいかなと思います。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは公益社団法人ネクストビジョン理事でいらっしゃいます、そしてお医者さんでもいらっしゃいます三宅拓先生と電話がつながっております。三宅先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、三宅先生、めでたく神戸アイセンター5周年を迎えられたということで、まずもっておめでとうございます。
ありがとうございます。
先日その5周年の式典もあったということなんですけれども、この5年間振り返ってみて、この神戸アイセンターが果たしてきた役割などなど思うところがありましたらお話ししていただけたらなと思ってるんですが。
はい、ありがとうございます。そうですね、僕はあのこの神戸アイセンター病院のですね、ビジョンパークというあの目の不自由な方々にさまざまな情報提供する空間のディレクターだとか、運営ってものをやってきたんですけども、実際にはですね、病院ができる前3年前ぐらいからいろいろな建築家だとかデザイナーと議論して作ってきた空間になっていまして、作る前もかなり大変なんだったんですが、できた後ですね、やはりその、病院なのに段差があるとかですね、手すりがないとか、なかなかチャレンジングな空間ですので、いろいろ課題は起こっていたんですが、5年間経って分かったことは、非常にですね、スタッフが 多くの患者さんの笑顔とですね、成長に出会うことができて、結果的にスタッフ自身がですね、非常に成長できたっていうことを僕によく伝えてくれるんですね。
なるほどね。
始まる前はそのダンサーは危ないってやっぱり思っていたんですが、実際に5年間運営してみたらですね、安全なレベルの段差があって、段差があるからこそこう白杖、白い杖の価値とか意味が分かったりですね、さまざまなイベントが起こって、みんなが前できなかったことができるようになったということで、非常にまずはこの5年間うまく運営できたんじゃないかなと思っています。
今はまあお聞きの方、なんだろうなと思うことがあるかも分かりませんが、実はこの神戸アイセンター、視覚障害の方がたくさんお見えになるところなんですが、あえて段差を作ってあるんですよね。
そうですね、空間が場所によってですね、非常にまずは落ち込んだ人がもうとにかく癒される場所だとか、もうアクティブな人がいろんな情報を取りに行きたいっていうアクティブな場所だとか、
はい、
壁ではですね、クライミングウォールになっていて、見えなくても壁を登れるみたいな、スポーツを体験できる場所みたいな形で、
運動もできるんですよね。
そうですね、キッチンもあるので料理とか運動とかできるんですが、この、それぞれの場所を分けるのにですね、壁とか、っていうものではなくて、こう高さで分けるっていう概念になっていて、当然高さが違うので段差が生まれてしまって、そこをあえて階段を作ってですね、その代わり白杖を必ず持っていただくことで、階段を登るときに杖があった方がやっぱり安全なんだみたいなことも学んでもらうっていうことを、目的にですね、段差をあえて残した空間になっています。
通常ね、視覚障害者の方が多く集まるところで段差をできるだけ作らないような仕組みにしよう、そんな建物にしようと思うところが、あえて段差を設けたところでいろんな気づきがあったと、こういうことなんですね。
そうですね、段差がなければ多分僕らも全く気づかなかったことが非常に多かったので、一番面白かった気づきはですね、実際に段差から落ちそうになった人のほとんどが目が見えてる人なんですね。
どういうことですか？
見えない人たちはですね、当然段差があるんじゃないかって気にして歩いてますので、
なるほど、
注意深いんですね、はいはい、ところが見えてる人はですね、その空間のこの面白さというか、不思議な空間ですねってこう上を見上げながら歩いていって、段差から落ちるっていうですね、
なるほど、
見えてる人こそ見えてないっていうような現象が一つ面白い気づきでした。
神戸アイセンター2階入っていったところに、本が置いてあったり、あるいは台所があったり、本当にね、なんだろうここのところはと、生還者の方からすればキョロキョロするような場所なんですよね。
そうですね、この空間の一つの目的はですね、やはり見えてる人にとってはなんだかおしゃれな場所だったり面白い場所で、そうです
ね、いや全くその通りですね。
自然にここで例えばお弁当を食べていたり本を読んでるうちに、隣にたまたま全く目が見えない人が座っていて、コミュニケーションが起こってしまうっていうようなですね、こう見えない人と見えてる人がこう自然に混ざり合ったり、コミュニケーションが生まれるっていうのも一つの目的にしてますので、
はい、
見えてる人からすると非常に面白そうなんで、こう近づいてくるっていうのは、狙い通りっていう感じではあります。
なるほどね。いろんな目的があってこの建物ができています。当然上にはその病院があって、入院する場所もあったりしまして、ここに下を降りてくると2階にはですね、展示スペースがあったり、それから、セミナーを行うような場所があったりとか、就業の相談なんかもできるところがあったりとか、さまざまな要素がこの一つに集約されているのが、これが神戸アイセンターと呼ばれるところ、世界でも類を見ないところというふうに言われてるんですが、5年やってどうですか、やっぱり視覚障害者の皆さんにもやっぱりためになってるところはあるようですか？
そうですね、もちろん来ていただけた方はですね、非常に希望を持って帰っていただけてるっていうところと、実はですね、このコロナになって我々も一時期このビジョンパークを閉じるタイミングがあったんですが、これ閉じて待っていても仕方ない、特にですね、目の不自由な方っていうのは物を触ってこう確認したりするので、ある意味コロナと最もこう相性が悪いんですよね。
そうなんですよね。
ただですね、じゃあいっそのことオンラインでですね、勉強会とかラウンジ、そういう情報交流の場をですね、開催してみたらどうかってことでやってみたんですね。
はいはい、どうでした？
実はですね、コロナが始まる前、私がやっていた iPhone、iPad 活用ラウンジっていうラウンジがあるんですが、1ヶ月に多い時で3人ぐらい来たらですね、今月は多かったねって言ってたんですよ。
はいはいはい。
ところがですね、今はだいたい少なくとも150人。で、多いとですね、200人以上がオンラインで参加するんですね。
すごいですね、オンライン参加率が。
そうなんです。なのでもう見えない人たちが半分以上というか、まあ、8割ぐらいが見えない方々なんですけども、はいはい、まあ、もしそのリアルタイムに参加できなくてもですね、音声だけを後からアーカイブで流しているので、
なるほど、
トータルだとおそらく250人ぐらいの方が毎月このビジョンパークからですね、何かしらのいい情報を受け取って、
はあ、
生活を少しずつ楽しく楽になってるんじゃないかなと思います。
まあ、こんなこと言ったらあかんかもわかりませんが、コロナが A 面に転がったみたいな感じですよね、それではね。
そうですね、ある意味だからコロナっていう一つの段差というかですね、う
ん、あ、なるほど、
チャレンジングな壁によって我々がいい意味に成長できたのかなと思って。
そういうことなんですよね、
はい、
さて、その神戸アイセンター5年目6年目に今度入ってくるわけなんですが、新しいキャッチコピーを設けられたと聞いたんですが、ちょっと教えてもらえますか。
はい、ありがとうございます。まずですね、なぜキャッチコピーが必要だったのかっていうところも含めてですね、お伝えすると、まあ、我々このネクストビジョンというですね、ビジョンパークという空間を運営している公益法人と、あと病院は神戸市立、神戸アイセンター病院などで市立病院なんですね、
はい、
そして、我々がやっていることをより社会に実装していく、病院の中だけで閉じられたサービスではなくて、例えば社会概念を変えるとかですね、社会のサービスの中に我々が実証したいいデータを導入していくという株式会社ビジョンケアっていうですね、その3つの組織が1つとして集まっているんですね。
なるほど。
これ非常に、これも世界初だったんですけど、株式会社と市民病院と公益法人がくっつくって なかなか
普通ない。ないですね、ないですね。
そうですね、うん、絶対組まない密度くっついてるんですが、
はい、組まないね。なるほど、そうですよね、うん、
ただですね、やはりその、まあ、我々が目指したい患者さんが本当に幸せになるためには、やはりこの3つが揃ってないと実現できないと思っていて、
うん、
その上でですね、5年間各組織が全力で、まあ、もうなんていうんですかね、走ってきたんですが、やはりこれから次の5年を考えるには、我々がそもそもどこに向かっているのかっていう、この北極星のようなですね、ぶれない目標がないと、やはりこう、うん、次の5年後みんなバラバラになってしまったでは、やはり夢が叶わないので、
目指す星がいるわけですね。
そうですね、うん、そういう意味で言葉を作ろうってことになってですね。
どんな言葉なんですか。
キャッチコピー自体はですね、ひらがなで見つめて点つながる点、楽しい明日っていうのと、一緒に行こう、これもひらがななんですが、
はい、
点明るい未来っていうですね、2行になっていて、
はい、
見つめて点つながる点楽しい明日、開業で一緒に行こう点明るい未来っていう言葉なんですね。
このキャッチコピーに込められてる意味合いっていうのはどこにあるんですか。
まずですね、まあ、もちろん眼科なんで見るとか目をこの見つめるっていうのは非常に大事なことなんですけども、まあ、患者さんをちゃんと見つめて、そしてまあ患者さんとまず医療者がつながって、そして患者さんと患者さんの未来のがつながってですね、このつながるっていう言葉もこのアイセンター病院の非常に重要なキーワードなんですね。
なるほどね。
で、まずはですね、明日が楽しくなるってことが大事だろうと。
まあ大事ですよね。
でその延長線上に、まあ、明るい未来があるわけなんですけども、
はい、
まあ、明るい未来っていきなり遠いので、まずは楽しい明日を目指そうっていうところと、明るい未来は患者さんが勝手に行くわけでも、医療者が一人で行くわけでもなくて、みんな一緒に行くんですよっていう意味ですね。一緒に行こう明るい未来っていう風になっています。
キャッチコピーが見つめてつながる楽しい明日、一緒に行こう明るい未来ということになったわけですね。それとね、はい、ちょっと資料を見せていただいて、私わからないことがあったんですがある係ができたと、それも、もしくわ係というのができたということですが、このもしくわ係って一体何の係なんですか。
はい、よくモスクワですかって聞かれるんですが、モスクワなんですね。
はあ、
モスクワは A もしくは B のモスクワで、
つまり
我々がですね、この夢を実現するために非常に大事なのは、うん、このアイセンターの構想というか3つの組織がくっついてるっていう時点で、
はい、
まあ、いろいろ世界初なことがあるわけです。
なるほど。
そうするとですね、すごく素晴らしいことをやってるんですけど、いわゆる医療に関係ない一般の人からするとなんか難しくてちょっと分かりにくいってなっちゃうんですよ。
なるほどね、うん、
でその時にですね、やっぱり誰が聞いても分かるっていう状態にまでこの噛み砕いて翻訳できる係が必要じゃないかっていう話になったんですね。
はい。
で、じゃあ適任者誰かなって思った時にですね、 まあ、我々がやっていることっていうのは一言で言うと、見えないこととできないことはイコールではないってことを伝えるために、まあ、ある意味活動してるんですけども、
ええ、
それを端的に絵本にした人がいてですね、
はあ、
それが吉武信介さんっていう非常に有名な作家なんですけども、
吉武信介さんという絵本作家の方なんですね。
そうです、
はあ、
その方が書いたですね、見えるとか見えないとかっていうようなその絵本があるんですけども、その絵本の中でですね、
は
い、人間がですね、ある宇宙船で知らない星にたどり着いたら、その星にいる人はみんな目が3つあったっていう話なんですね。
ほう。
で、後ろにも目がついてるんで、降り立ったらですね、人間の自分はですね、君目が2つしかないってことは前しか見えないの、かわいそうだねって言われるところから始まる話なんですよ。
あら、ほう。
これはですね、実はその目が見えないことがかわいそうだって思い込んでしまってる我々だとか、まあ、患者さん本人ですね、
うん、
に見えないこととできないことはイコールではないっていうことを、この絵本は端的に教えてくれるんです、ね、
はあ、なかなかの絵本ですねそれ。
はい、なので我々が今からやろうとしていることは非常にちょっとチャレンジングすぎて新しくて分かりにくいので、
うん、
それを例えば絵にしてくれるとか、絵本にしてくれるとか、
分かりやすいですねそれは。
そうですね、
うん、
難しく正しく書けばこういう図、もしくは簡単に分かりやすく書けばこういう図みたいな、このもしくはをやってくれる係なんで、もしくは係っていうことになってるんですね。はあ、
それが絵本作家の吉武さんにお願いをしてるというわけですか。
そうです。
はあ、これはなかなか面白いですね。分かりやすくなりますもんね。絵というのはもうパッと見たらどういうもんであるかっていうのは分かりますもんね。
そうですね、誰が見ても、まあ、本当に小学生が見ても分かるようにしたいっていうのが僕らの一つの目標なので、それが実現できるのはやっぱりそれを今までやってきた人かなと思ってですね、
はい、これをはじめいろんな、まあ、アップデートもこれから先考えていらっしゃるというふうに聞いてるんですが、これから先のこの神戸アイセンター、どんなふうにしていこうかなと思っていらっしゃいますか。
そうですね、大きく何かが変わるというわけではないんですが、今回ちょっと概念図もですね、書き直したっていうところがあって。
どんなふうに書き直しはったんですか。
5年前にあった概念図はですね、いわゆる IPS って言われる再生医療、まあ、皆さんがすごく注目していた新しい再生医療ですね、
はい、
を基軸に、患者さんの社会復帰まで一気通貫にやるってい こう矢印みたいな絵だったんですが、
はい、
今回はですね、患者さんっていうのを真ん中に置いて、こうなんていうんですかね、太陽系みたいな感じですかね、地球も土星も木星もあるみたいな感じで、そこにこう治療だとかケアとか社会実装だとかがこう玉のように浮いてるような絵になっていて、我々が患者さんをより中心に進んでいく団体であるっていうことと、どちらからどちらに進むっていうような方向性を持った矢印があるわけではなくて、
なるほど、
ケアをしながら治療に戻ることもあるし、治療が社会実装につながることもあるし、うん、みたいな形でですね、
はあ、
ちょっと方向性を持たずに、とにかく患者さんが中心であるっていうことと、先ほど言ったキャッチフレーズのようなですね、楽しい明日と明るい未来につながるための全てのことをやる組織っていう形で、概念をアップデートした形
で。でも非常にいい概念ですね。患者さんが真ん中にいらっしゃって、それで行き来できるというのはすごいいいことやと思いますね。なるほど。それとね、もう一つ、このネクスビジョンのふるさと納税があるというふうに聞いたんですが、これどういうことなんでしょうか。ふるさと納税というのは。
はい、我々はですね、公益社団法人ですので、何かを売ってお金を得るっていう団体ではないんですね。
まあ、そうですよね、うん、
そうするとですね、我々に寄付をしてくれる方だとか、参助会員の方だとかの会費とかを、使って、いろいろな活動をしているんですね、
はい、
でその中でもやはり一般の方がなかなか寄付って日本人ってそういう文化ないかなとは思うんですけども、まあ、一番身近な寄付が実はふるさと納税なんですよね。
なるほど、うん、
我々は公益法人ならではのやはりふるさと納税を受けやすい組織の性格がありますので、まあ、神戸市さんの中でですね、ふるさと納税の一つの先として我々ネクストビジョンの、に対する寄付っていうものを行っていただいているって形になります。
そのふるさと納税というのはどこからどんなふうに申し込めるんですか。
はい、ネットでですね、視覚障害者のウェルビーイング、ウェルビーイングっていうのはカタカナですね、
はい、
視覚障害者のウェルビーイングって検索していただくと、一つ目か二つ目にですね、ネクストビジョンのふるさと納税みたいなのが出てくるので、そこからも行けますし、
もう一回言いますね、視覚障害者の
ウェルビーイング、
ウェルビーイングですね、 はい、うに小さい A、 そしてるウェルビーイングで検索をすればいいというわけですね。
はい、あとはネクストビジョンの神戸でネクストビジョンのウェブサイトからも、あのリンクが貼ってありますので、そちらから行くこともできます。
これね、ふるさと納税という私たちすぐ必ず見返りがあるというふうに思ったりもするんですが、なんかそういうのはあったりするんですか？
そうですね、僕らはですね、例えば神戸牛が届きますよとか、そういう具体的なものはあのないんですけども。
ないんですね。はい、
我々がやってるセミナーとか、活動はすべてそこから寄付によって行われていますので、
はい、
まずそもそもが誰でも来れる場所であるっていうところと、
うん、
ふるさと納税でも応援してますよってことで、ぜひ現地に来ていただければですね、我々もそこにある情報提供ですね、
はい、
手厚くできるかなと思いますので。
わかりました。これ申し込み期間はいつまでですか？
1月1日までになりますので、ぜひ
2023年のもう間もなくですが、1月1日までだったら可能なわけですね。
そうですね。
わかりました、はい、ぜひ皆さんこちらの方ネットの方でも調べていただけたらなと思います。ぜひ皆さんに参加していただきたいと思いますし、実は、ラジオ大阪の、ミュージックソンの、皆さんからいただいた募金の一部が、こちら神戸アイセンターの方に行くことになっておりますので、皆さんのご協力本当に、ありがとうございました。ということで、三宅拓先生にお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。ということで三宅先生にお話をお伺いいたしました。
はい、
神戸アイセンターがさらに視覚障害者の皆さんにとってより良い機関になってほしいなと西村さん思いますよね。
はい、もうそれはもちろん先生方に頑張っていただいて、はい、
さらに言いますと視覚障害をお持ちの方、この神戸アイセンターというなんていうんですか、皆さんが頼りになる場所があるということをぜひ覚えていただきたいですよね。
そうですね。もう医療もいわゆるそのなんていうかロビジョンケアも、
はい、
はい、全て整ってるみたいですね。
そうなんです、はい、医療から遊びまで、視覚障害者の皆さんが、はい、楽しめるところまである。そしてもっと言うと、はい、就職活動に関しても相談にいろいろ乗ってくれる場所であるとい
そうなんです。
世界に類を見ない場所が実は神戸にあるんです。はい、神戸アイセンター、ぜひ一度足運んで、いろんな相談なさってみたらどうかなというふうにも思いますよね。
はい、
今日は神戸アイセンター5周年を迎えてということでお届けいたしました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としはるでした。では今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。皆さん良いお年を。
汗ほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティーミュージックソンに、今年もたくさんのご協力をいただきありがとうございました。目の不自由な方の生活に欠かすことができない音の出る信号機を寄贈したり、声のライブラリーを充実させるための等量積金への募金は1月31日まで受け付けています。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。
皆さんご存知ですか？産経新聞社のニュースサイトにラジオ大阪の番組情報が掲載されているんです。その名もチェックラジオ大阪、毎週木曜日更新です。産経新聞社のニュースサイトには政治、経済、国際、社会、スポーツ、エンタメ、災害情報などの速報記事と解説記事が掲載されています。